こんにちは、プライリストの高口です。このポッドキャストは木工や革細工などをミックスしたジャンルオーダーのものづくりをしている高口たつきがお送りする番組です。クラフト作家としての暮らしやテーブルや椅子といった家具についてのお話、お財布やカードケースといった革小物の話など、毎回異なるテーマでお届けしております。今回は引き続きゲスト会で勝谷さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はちょっとだいぶ話が長く
そうですね、
久しぶりに会うとね、
そう、まあね、まあ、積もる話がね
ありますのでということで今回は、2022年のベストバイを勝谷さんに話していただこうと思います。
はい、
じゃあ早速お願いします。
はい、じゃあまず1個目、早速1個目から、はい、これはね、言い方が難しいけど、まあ、分かりやすく言うとパソコンです。
パソコン、はい、はい、
前編であのちょっと話が出たんですけど、まあ、自作パソコンを、今年新調しました。
お、
はい、今までのパソコンがだいたい5年ぐらい使ってて、
はい、
僕趣味があのパソコンでゲームすることなんですけど、
うん、
性能的に落ちてきてしまって、
うーん、
いやそろそろかなって思ってたら、今年の初めぐらいかな、まあ、ゲームをする上で一番大事なグラフィックボードっていうパーツが、
うん、
あの半導体不足ですごい値上がってるタイミングだったんですよね。なんか定価の 1.5 倍ぐらいの値段するみたいな感じで、去年からそんな感じでどうしよっかなって思ってたんですけど、とそろそろもう欲しい時が買い時だっていうことで、
うん、
今年の初めぐらいに買いました。
あー、なるほど。
はい、で元々使ってたその BTO っていう、
うん、
あのビルドトゥーオーダーかな、その、うん、パーツをこっちで指定して業者が組んでくれるっていうサービスで買ったパソコンをベースにグラフィックボードだけ最初買って、
うん、
でやってたんですけど、今度はそのグラフィックボードがいいやつになると、
うん、
グラフィックボードの性能を生かすために必要な人間でいう脳の部分 CPU が必要になってくるっていうのが分かり、
うん、
じゃあ CPU も新調するかとすると、新しい脳を乗せるためには新しい体が必要っていうことに気づき、まあ、マザーボードっていう基盤の部分なんですけど、あ、それも新しくしないといけない、うん、そうすると、あ、いや、これだと電源っていうその、
うんうん、
グラフィックボード CPU とかその他もろもろのパーツが消費する電力を賄う電源っていうのが今までのやつだと足りんぞっていうことで、ワット数が、あ、じゃあこれも電源も変えないといけないっていうことで気づいたら、丸々中身が変わってましたと。
すごいね。
なので、まあ、そのいっぺんに買ったわけじゃなくて、ちょっとずつ買いましていった結果、まるっきり中身が変わってました。
なるほど。
いうことで、
気づいたら、
はい、
全もう全く違うパソコンになって
た。あの、整形しまくったら全然別人になってましたみたいな、そんな感じ。やっぱ新しくなったパソコン、すごいあの快適で、
うん、
あのゲームもそうなんですけど、たまに僕、ゲーム配信をしたりするんですけど、
そうなの、
はい、
知らなかった。
まあまあまあ、あの本当に5人とかしか来ないよゲーム配信なんで、それもすごい配信もスムーズになったりとか、っていうのがあって、いや、これはやっぱ変えて正解だったなっていうことで、やっぱ趣味がねほぼそれしかないので、そこにお金をかけた結果人生が豊かになりましたという。
なるほど、
そういうお話です。
いや、いいお話ですね。
はい、
これは
やっぱりね、パソコン高いけど最初にお金かけちゃえばあとはもうそれだけで過ごせるので。
なんかでもさ、俺結構気になったのは、
はい、
そのまあパソコンにお金かけるとさ、で配信とかもやってるとさ、
はい、
だんだんさ、また別の機会が、
あー、そうまあそのゲーマーあるあるっていうと、そのいいマウスが欲しいとか
とかね、いいキーボードが
欲しいとか、
うん、あのいいモニターが、
そうそうそう、求め続ければ上はないんだけど、まあ僕がやゲームをする限りで言えば、今 4K とかあの、うん、まあ、2K とかいろんなあの画質が良くなるモニターとかあるけど、
うん、
あんまり違いのわからない男だからあのフルハイビジョンでの満足できちゃう安上がりな目なんだ。
なるほど、
はい、マウスとかもある程度のものがあれば使えればいいっていう立ちあれなんで、そんなにパーツ沼にパーツっていうか小物沼にはハマってないです。
そうなんだね。まあでもあれか、この間聞いたけど勝谷さんがやってるゲームはなんかそんなに、
そうそうそうそう、
あの FPS とかゴリゴリに動いたりとか、うん、ね、なんかぬるぬるな映像が欲しいとかそういう感じでは
そうです、
なさそうだった。
本当に全然、ね、今持ってるパソコンも結構それをやる上ではオーバースペックだったりはするんだけど、まあその他にも結構新作の一人でやるタイトルとかもやりたいなって思ったりとか、そうすると最近のってもうどんどん天井知らず、スペック要求値が天井知らずになってきてるんで、まあ、ちょっといいやつ買っとけば、まあ、しばらくは戦えるかなっていうことで、
なるほど、
ちょっといいやつを揃えました。合計20万弱かかったのかな。
マジか、結構いったね。
まあ、ほぼまるっと買えちゃったんで。
結構いったね。それなんかもうだいぶオーバースペック
で、オーバースペックではあるけど、まあ20万払って毎月の普通の人が飲みに行ったりとか、どっか服買ったりとかってほぼほぼないので、
うん、は
い、
なるほどね。もうそれにドカンとつぎ込んで、
ドカンとですね。
ってな感じで。なるほど。
一つ目は。
なんか、
ああはい。
それ、あ、じゃあそれ一つ目ね。オッケーオッケー。はい、じゃあちなみにじゃあ二つ目なんかあるんですか。
あ、二つ目ね。二つ目、三つ目は結構最近で、うん、まあ、まず二つ目から言うと、スイッチボットシリーズ
の、おお、スイッチボットね。
スマートロック&キー。
ああ、はいはいはいはい。いや、あれめちゃめちゃ気になってたんだけど、あれ実際どうなの使ってみて。まあ、
そもそもスイッチボットって何かっていうと、
ああ、そうだね、そこからだね。
まあ、家をスマートホーム化するためのいろいろな小物っていうかアイテムがあって、うんうん、カーテンを自動で開けてくれたりとか、
うんうん、
指定した時間にスイッチを自動で押してくれるものとか、
そうだよね、はい、物理的にスイッチを押してくれるやつとか、
そうそうそうそうとか、まあ、僕が今言うのはスマートロック&キーっていうのは自分家の玄関じゃなくても全然いいですけど、まあ、
うんうん、
玄関をオートロックにしたり、
うんうん、
あとは指紋認証でドアを開けられるようにするアイテムがスイッチボット、うんうん、スマートロック&キー、スイッチボットっていうシリーズの中の
スマートロック&キー。そうだよね、いろいろあるよね、スイッチボットの中にもいろんなシリーズがあって、 うちも実は使ってるんだけど、うちが使ってるやつはなんだっけ、ハブ、スイッチハブか、そうそう、でエアコンとか照明とかを全部スマートフォンからアプリからオンオフできたりとか、
そうそうそう、だ多分スイッチボットとハブっていうのが一番大元となるやつなのかな、
うんうん、
そのスマートフォームする上で、
そうかもね、そうだよね、
それがあるとそのスマートロックっていうのをつなげて、出先で、あ、鍵閉め忘れちゃったって言った時もスマホで施錠ができたりとか、そういう風にできる、ネット経由
で。それめっちゃいいよね、
うん、で僕が買ったのがスマートロックっていうので、買ったはいいんだけど、
うん、
何のために買ったかっていうと、実は僕近々実家に今住んでるんですけど、実家を壊して新居を建てる計画が今動いてて、今新築の家って大体どこもスマートキーっていうのが主流で、
あ、そうなんだ、
車でもちょっと触るだけで解錠できたりっていうのがあるじゃないですか。それも今家がそれが主流で、
へー
ってなった時に、まあ、それでもいいんだけど、まあ、どうせだったら指紋認証とかやりたいなって思って、うんうんうん、あんまりちゃんとは調べてないんだけど、まあ、指紋認証まで入れちゃうと結構オプションとしての料金が上がってきちゃう。
ああ、そのなんか読み取るセンサーとか、
そうそうそうそう、が玄関につけるオプションとしてちょっと上がってきちゃうっぽいので、なんかないかな、うんうん、まあなかったらいいけど、なんかないかなって思って YouTube 見てたら、なんかすごいのあるぞっていうことで出会いました。でこれ何がいいかって、うんうんうん、取り付けがめちゃめちゃ簡単で、
うんうん、
普通の引き戸みたいなドアはダメなんだけど、普通の開き戸のドアだったら、
うんうん、
ほぼほぼどんなドアにも取り付けられる。で取り付けも別に穴開けたりとかする必要なくて、
うんうん、
強力なシールで貼り付けるっていうタイプ、うんうん、
両面テープみたいな、
ね、そう両面テープで、そうそうそうそう、でそうそう取り外せないし、外につけるそのキーパッド、うん、指紋認証とあと数字が書いてある機械も無理やり取り外そうとすると音がすごいピーピーピーで、
あーへ
ー、で取り外すのにもSIM ピンっていうSIM カード取り出すためのピンみたいなのが必要、
あるねあるね、
なんで簡単には取り外せない、
なるほど、
し、まあ、わざわざそれを盗もうっていう人もそれだけ持ってっても、まあ、もう
それだけ持ってってもね
使えないしっていう、
うん、そうだよね、
なんで、まあ、そこまで取られることを気にする必要もないかなと、田舎だし、
はい、まあね、そうだよね、
そうで、まあ、まだ実家に住んでてもう近々引っ越しなんだけど、
うん、
お前それ使ってねえじゃねえかまだって思うじゃないですか。 か。確かに。実はあの嫁さんの、僕結婚してるんですけど、嫁さんの実家に先んじてちょっと導入しまして。
あ、へえ。
そう、つい一昨日？一昨日か。一昨日、うん、あの導入してきました。
めちゃめちゃタイムリーな。
そう、あのやっぱ自分がつける時にの。あ、まあ、練習っていう意味合いも、まあ、自分かせっかく買ったしちょっと使ってみてえなと思って、あの導入してみました。したらあの結構簡単に設定もできたし、あのワクワク感がすごい。あ、やっぱり
わかるな。そう、それ
結構いろんなそのスマートロック製品ってスイッチボットだけじゃなくていろいろ出てるんだけど、指紋認証っていうのが今のところそのスイッチボットシリーズが出してるやつだけ、
うんそうなんだ、
はい、でオートロックとかはどれもやってくれるんだけど、鍵を忘れちゃうと家の中にね、
うん、
閉め出されちゃうっていう危険性があるわけですよ、
ね、うん、
でそれ考えるとスマホも全部、スマホがあれば解錠できるんだけど、スマホも全部忘れてきちゃったっていう時に完全に閉め出されちゃうんで、
うん、
スイッチボットだと指紋、指を全部家の中に忘れてくる人はいないので
そうだね。なるほど、まあ、ちなみに俺、あ、それって今おいくらなんですか？
それがね、安いんですよ。
ちょっと気になる。
14,000円。
おお、
定価で。
そうなんだ。
そう、14,000円で自分家の玄関をオートロックプラス指紋認証にできちゃう。
あ、それ安いかもね。
そうで、鍵を持ち歩かなくてよくなるんで、
うんうんうん、
すごく魅力を感じて買いました。で僕あのAmazonのブラックフライデーの時に買ったんで、
うんうん、
2000円ぐらいオフで、12000円ぐらいで買えて。
そうなんだ、
うん、いいです、おすすめです。
いいね。いや、なんか普通にさ、玄関さ、はい、あの作るときに、
うん、
扉ね、玄関のね扉を作るときに、うんうん、なんか鍵を、まあ、鍵のシステムを、
はい、
まあ、いろんなメーカーあるじゃん、ミワとかさ、
はい、
ああいうの買おうと思う。でも割といいやつは割といい値段するから。
そうなんですよだし、あのもうそもそも建ててる人に関しては、玄関を置き換えるって結構
ね、
コストも労力もかかるんで。
ね、そうだよね。
うん。
それ考えるといいね、それ。めちゃめちゃ。
です。
いいな。うちも導入したいな。
ぜひご検討ください。
はい。いやもうそんな感じ。そうとかさ、うん、なんかこういうさ、なんていうの、なんか未来感のあるガジェットってさ、
いいよね。
すごいワクワクするんだよね。
うん。結構あの使い方次第ですごいあの生活が変わるっていうか。
そうだよね。うん、
実はそのブラックフライデーの時にその新居に向けてあのスイッチボットカーテンっていうのも買って、今あの自宅待機してます
いやもう順調に家のスマートフォン化が進んでるという羨ましい。ちょっと新築できた際にはぜひ遊びに行って、
はい、
未来な感じで
招待します。
体験したいと思います。
はい、そんな感じで2つ目よろしいでしょうか。2つ目、
はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目、
はい、3つ目最後になるんだけど、まあ、どうしようかなと思って、俺もそんなに実はあの今年買い物らしい買いでかい買い物らしい買い物をしてないから、うん、ベストバイをするんだったら本当は家が建った後の方が良かったんだろうなと思ったけど、あ、
なるほどね、
まあ、それはまた今年のラストとかに ね、
あ、そうだね、
お呼ばれする機会があればやろうかなと思うんだけど。
じゃあそれやろうよ、それやろうよ。
はい、やりましょう、
うん、
はい、あのじゃあまあまあとりあえず3つ目、そんな中でんーどうしようかなって考えて、
うん、
これ自分が買ったわけではないんだけど、
うん、
もらい物で、すごい、うわこれいいなっていうのがあって、
うん、
ちょっと笑われるかもしれないんだけど、なんと、
うん、
ジェラピケのパジャマこれねあのジェラピケってまあご存知ない方もいると思うんですけど、あのすごく可愛らしい、だいたい女の子向けの、
あのそうね、しかも女の子向けの中でも結構可愛い系のやつなんで、
女の子向けの中でもさらに可愛い女の子向けの、アパレルブランドですね。
ね、そうだよね。
そうの、まあそのアパレル、まあパジャマブランドかな。
そうだよね。なんか部屋着とかパジャマが、
そうだよね、うん。そうそうそうそうそう。そのイメージで、まあまさかね、この俺が僕がそれを着る機会ないだろうって思ってたら、クリスマスに嫁さんの実家にお呼ばれして。クリスマスパーティーをしようっていう話になって、
うん、
ああ行きます行きますって言って楽しんで、その場楽しんで、まあだからついこの前ですよね、
うんうんうん、
楽しんで、まあ、縁も竹縄っていうところで、
うん、
実はプレゼントがあるって言われて、嫁さんとお揃いのジェラピケのパジャマをプレゼントされました すごくかわいい。
すごい。あ、じゃあ本当にレディースのジラピカのパジャマ。
いや、メンズもね、あるのよ。
あ、メンズもあるんだ。
あるの。
あ、知らなかった。
いや、俺がメンズって思ってるだけで、レディースなのかもしれないけど、でも、サイズ的に多分メンズ。
メンズ？あ、そうなんだ。
背が低いわけではないから。メンズですね。
そっか。
多分。
え、なんかさ、めちゃめちゃあの丈が短いショートパンツとかそういう感じじゃない？
めちゃ丈はあの長いです。
あ、長いんだね。そっかそっか。
でよ、あのパジャマなん、パジャマちょうどちょっと前にユニクロのスウェットが前まで使ってたのが古くなっちゃって新しく買って、でそれを寝巻き用にしてて、あったかいな、さすがユニクロの外れねえなーって思ってたんだけど、
うんうん、
早速そのジラピケもらったからにも着るかと思って着たら。うん、めちゃめちゃあったかい。
あ、本当。
すごい。なんか、素材的にはあの、まあ、ふわふわしてる素材なんだけど、
うんうん、
特別そんな生地が厚いっていうわけではなくて、うん、なんなら普通に隙間風みたいな、隙間風っていうか、うん、まあ、あのヒューヒュー生地の間から入ってきそうな感じなんだけど、意外や意外、あのジェラピケが触れている部分は全てあったかい。
そうなんだ。
そう。でそれ以外の出ている部分がめちゃ寒いのが際立つみたいな。で今住んでる、まあ、実家なんだけど、うん、がもうすっごい寒くて、
うんうん、
でもそれ、まあ、それがあの建て替えようって思ったきっかけ、
うんうんうん、
まあ、嫁さんもせっかく来てくれてるし、まあ、こんな寒いところでずっと過ごさせるのもなっていう話にもなって、うんうんうん、その寒い家でそのジラピケを着て過ごすんだけど、ジラピケが肌に触れている部分はもう暖房がなくてもあったかいっていう。
そんなあったかいんだ。
めちゃめちゃあったかい。本当にあったかい。下手なあのパジャマを買うぐらいだったら、うん、もうジラピケにした方がいい、みんな。見てくれの問題はあるけど。
でやっぱさ、メンズもさ可愛い感じなの。
めちゃめちゃ可愛いよ。
ちょっと調べようかな今。
俺着て鏡の前に立ったらさすがに恥ずかしかったね。さすがにちょっとこれで外出する気にはなれないっていうレベルの可愛さではあるけど。
そうなんだ。
ただ性能的には素晴らしい。
あ、うん、本当だ。ジラピケ今公式オンラインサイト見てるけど、なんかやっぱカテゴリーが、
う
ん、
はいはい、
メンズあるね。
あ、やっぱね、やっぱ需要があるんですよ。おすすめです。割といい値段するみたいですけど。
ジラピケ高いイメージだよね。
高いと思う。そんなにポンポン買えるような品ではないけど、やっぱでもね、高いだけの価値はある、そんな商品になっております。
まあ、ジェラピケはと思って、なんかまあやっぱパーカーのイメージがあるからパーカーを今見てるんだけど。
あ、そうそう、俺もパーカー。
確かに可愛い系だけど。、うん、でもなんか別になんかその外で着れないぐらい可愛いらしい感じではないかな。
まあ人によるかな。
あ、なるほどね。あ、まあ、活躍のイメージからすると確かにそうかもしれない。そう
ね。まあ小口くんもちょっと厳しいかもしれないね。
ヒゲが濃いからね。
そうだね。ヒゲ面で着る服ではない。
そうだね。これはなんかあのあれだね、中性的なルックスの
方
が
着
るととてもいいのでは。
マッシュでめちゃめちゃあのトリートメントしてツヤ髪でみたいな。
そうそうそうそう。
そんな男子におすすめの一品でございます。
そうね。確かに結構いいお値段しますよ。
そう。でもね、買って後悔しないと思います、これは。
いやー、いいっすね。
うん。
丈はちょっと長めなの？
長め。まあ選ぶサイズによると思うけど、そんなに短くはないかな。
ああ、へえ、はい。それが、そうなんだ。
はい。僕のベストバイ3つ目、ジラピケのパジャマでございます。
素材はあれなの？化繊？ポリエステルとかなのかな？
素材見てないな。どうなんだろう。ちょっと見てみるか。ちょっと、ま、今すぐ近くにあるんで。
うん。
どこだ？タグがポリエステルなんだ。ポリエステル 100% みたいです。
へ
え。ポリエステルってこんなにあったかいんだ。
でもあれじゃない？ほら、フリースとかもさ。
あー、そうだね、そうだよ。あ、そっか、フリースあったかいもんね。
うん、
そんな感じです。
あー、おっす。なんかね、種類によってはね、ナイロン 50% と A450% ぐらいのやつもあるらしいけど、
はいはいはいはい、はい、
な感じね。でもなんか割とね、やっぱポリエステルが多いかな。
あ
ー、ジェラピケのサイト見てると、
ポリエステル 100% 僕実体験ですごいあったかいんで、おすすめです。
いや、ちょっとね、それめっちゃ気になるね。
ただこれを仕事着にはね、仕事に使うとちょっとバリバリ木くずとかでバリバリになっちゃうと思うんで。
そうだね。
ちょっとあれかもしれないですけど、
いずれね、パジャマとして
ジェラピケを目指してください、ぜひ。
いやちょっとめちゃめちゃ話うまいじゃん。
そう。
ちゃんとオチまでしっかりして。いやー、ね、俺よりうまいですよ。全然。勝谷さんがこれポッドキャストやるべきなのでは。
いやいやいやいやいや、やっぱ他の人の話にちゃちゃ入れるのが好きなので。いや一人だとやっぱ話し相手がいると話しやすいよね。すごく。
あ、それめっちゃ思うね。なんかやっぱ俺もさ一人でさ喋ってるとただの独り言だから。
そう大変。だから配信してても一人だとたまっちゃうもん。
ゲーム配信あれさすげえ難しいらしいじゃん。
難しいよ。やっぱね、あの一人で喋るっていうのは才能がやっぱいるよね。
そうだよね、あれだってゲームにさそんなに集中できないじゃん。話したりとか、
そうなの。
なんかどうやって見てくれてる人を楽しませようみたいなさ。
そうなんですよ。なんならゲームに集中しちゃって話あのコメントくれてもしかたしちゃうこともあるからね。
そうだよね。
そう
だからね。いやなんかさ俺最近さあのほら100万点バラサロメ様知ってる？
ああ、はいはいはいはいはい。
あの今
有名だよね、今ね、
有名な VTuber の、
はい、
サロメ様、サロメ嬢がさいっぱいゲーム配信してるじゃん、
はい、
あれすごいよね。なんか
すごいよね、
みんな面白い。
なんかね、才能だよ。
才能ですね。
あ、才能とあと訓練もあると思うけど。
あー、うん、なるほどね。
何事も慣れなんだけど、やっぱ継続ってねなかなか難しいことだから。
そうだよね。いや面白かったです。
ありがとうございます。本当はもっとあの今年のベストバイだけじゃなくてもこれまでの僕の人生生活を変えてきたベストバイみたいなのもいろいろあるんだけど、まあそれはまた。
あ、そうなの。あ、じゃあそれも聞きたいね。ちょっとさ、じゃあ今度はそれと、まあ、なんか自分の人生を変えたベストバイとか、まあ、ものでもいい。
あ、いいですね。
それとあとはその新築建てたから、そのなんかマイホームのこだわったところとか。
あ、なるほど。
なんか次に新築する人には絶対こここうした方がいいみたいな。
あ、はいはいはい。
まあ、なんていうの、そのなんか新築ハックっていうか、まあ、マイホームハックでもいい。
なるほど。
なんかそういうのとかも聞きたいし、または終わって住んで半年とか、まあ、1年ぐらい経ってからとか、また今度の年末でいいんだけど。
それも俺の番組にならない？
まあ、いやだからやった方がいいんじゃないかって。
ね、いやいいです。あそこは小口くんと おしゃべりしようと思います。
あ、そうね。なんかそういうの聞きたいなと。
はい。じゃあまあぜひ僕がまた次呼ばれることがあればそれも。
いや呼びますよそれは。ちょっと定期的にじゃあ準レギュラーゲストみたいな感じで。
素晴らしい。
まあこのポッドキャスト定期配信じゃないんですけど。
僕がケツを叩いてね。小口くん最近サボってるんじゃないって。
がゆえに、そうケツを叩いてもらうためにちょっとまあゲストで出てもらおうかなと思いますよ。
はい、
お願いします。じゃあ、
はい、じゃあとりあえず僕のベストバイはこんな感じで。
はい、ありがとうございました。
いや
マジ楽しかったな。
楽しかった。
じゃあとりあえずこれで一回また、
はい、
でこれが中編という感じで、あ、もう30分ぐらい経ってるんで。これ中編で、
はい、
じゃあ次が後編で、まあ僕のベストバイということで話そうかなと思います、はい、まあ僕のはねそんな長くないので。
はい、じゃあいろいろ突っ込んで30分しないと、はいいけないわけですね。
まあまあいいよそれはそれで、うん、じゃあここで一回締めますね。
はい、
感想質問は Twitter やインスタの DM またはハッシュタグプライリスト FM でツイートしてください。アルファベットすべて小文字でお願いします。匿名希望の方はマシュマロを投げてください。よろしくお願いします。で今回も聞いてくださりありがとうございました。ではでは。